知得一宮。知得一宮では市の職員へのインタビューなどを交えながらイベントや市政情報をお届けします。この番組は一宮市の提供でお送りします。
一宮市本町2丁目にあります JS スタジオから高見堂美恵子がお送りしていく知得一宮。今日のこの時間は一宮市中央図書館の大脇さん、岡本さんに本を読もうよについてお話をいただきます。大脇さん、岡本さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、では大脇さん、まずは一般書のタイトルをお願いします。
はい、一般書は地名の魔力です。
はい、地名の魔力ということで本の表紙にもね、地図が何枚か書かれてまして、はい、サブタイトルが引きつけ惑わす不思議な力、
はい、
地名の魔力ということでどんな魔力があるんでしょうかね、はい、では内容お願いします。
はい、あの地名はあの様々な状況で命名され、あのそれがいろいろな都合で変化し、まあ、追加統廃合され、あるいは復活し、またあるものはちょっと消えていく、そんな地名の、あの古代から現代までの、地名にまつわるエピソードを紹介した本になります。
地名はどのぐらい紹介されるんですか？
はい、40ですね。
結構あるんですね。はい、一般的に皆さんがご存知の地名のものなんでしょうか？
はい、あの東京の地名がちょっと多くはなっているんですけれども、この地方のものもいくつか紹介されていました。
この地方ですと、
はい、
例えば
ですね、あの、鶴舞が紹介されていました。あの駅名だったり町名は鶴舞なんですけれども、公園や小学校は鶴舞と呼ぶという、ちょっと不思議ですよねっていう紹介のされ方をしていました。
どういう分け方なんでしょうね。
はい、あの著者の方の考えでは、あの明治時代の小技に鶴舞というか、あのカタカナの地名があったそうなんですけれども、それに漢字を、今の漢字を当てて、その漢字に引きずられて鶴舞に転じたのではないかと言われています。
そうか、最初はカタカナ表記、はい、漢字を合わせて、はい、なるほど。あとなんか沼がつくとね、なんか不動産のイメージであんまり良くないなんてよく言いますよね。
は
い、
そうですね、こちらも最後の方に紹介されてたんですけれども、あの地震などの災害があった後はやはり地名がちょっと注目度がアップするんですけれども、あのこう水に関する地名だからといって安全性は測れないので惑わされすぎないようにというちょっと注意の言葉もありました。
ここに地名の魔力があるんですね。
そうですね、そう思いました。
そうか、沼とか水がついてるから危険ではないかもしれないし、逆についてないからといって安全ではないとかね。
はい、
なんか地名の漢字のイメージってすごいありますよね。
そうですね、あの田園調布だったり銀座といういわゆるブランド地名という漢字も魔力の一つなのかなと思いました。
そうですね、銀座に住んでるっていう響きで、すごいですねって流れになりますもんね。
はい、
あの一宮でもなんか珍しい読み方の場所もありますよね。
そうですね、はい、ちょっとパッと思いつくのが免除かなと思います。
ね、そう、あの大和町の免除、なんかどんな意味なんだろうとかね。
はい、
そっか、まあ、本には載ってないけれども、はい、ちょっとそういった違う地名の場所とかもね、考えちゃいますね。
はい、
この本はどのような方が書かれたんですか？
はい、今尾圭介長となっておりまして、日本地図センター客員研究員などを務められている、日本の地図研究家と紹介されています。地図に関する著書も多数の方になっています。
では最後にどんな人におすすめでしょうか？
はい、あの自分の住んでいる地域の地名、先ほど免除の話が出ましたけれども、はい、そういった地名だったり、さらに歴史に興味のある方におすすめです。
そうですね、お好きな人はもちろん、また研究としてもね、はい、趣味の一冊としても楽しめそうな本ですね。
はい、
大脇さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
一般書は PHP 研究所から出ています。今尾圭介の地名の魔力でした。続いては児童書です。岡本さん、ではお願いします。まずはタイトルをお願いします。
はい、白い猫リリーというお話です。
はい、表紙を見ますとね、可愛い白いおしゃれそうなね、うん、猫とイラストですが、この猫ちゃんがリリーなんですね。
う
ん、
そうです。
はい、では内容を教えてください。
はい、この表紙にいるリリーと、あと男の子とお父さんお母さんが いるんですけど表紙に、はい、なんかともきくんの一家でして、ここでリリーは可愛がられて飼われています。で毎日日の当たる窓辺で体を舐めて綺麗にしているこう上品な猫ちゃんなんですけれど、ある日あの外に初めて出てしまって、そして外でぐったりと横たわるの黒い猫と子猫たちを見つけてというふうに展開していくお話です。
何か事件が起きそうな気配ですね、うん、では内容はこのリリーと飼い主のあったかいストーリーではなく、その外の世界のお話なんですか、
う
ん、
そうですね、そういうふうにも展開していくんです、はい、であのちょっと補足していきますと、はい、もう少しあのお話自体もリリーが私はっていう風にリリー自身があの語ってくれる語り言葉のお話なので、あのリリーがの毎日の様子とか気持ちとかがよく伝わってくるお話です。で読んでいるとリリーとっても綺麗好きで、あの家族が自慢なことも分かってくるんですけど、だんだんあのあれ家族以外の人とか他の猫には心開いてないんじゃないかなって読んでるこちらは気になってくるような、
はい、
内容で、そんな中で外に飛び出してしまって、最近なんか思い出さない方がいいことがある気がするなんてリリーが言い出したりするのも読み手としてはとっても気になっていくお話なんですけど、
何か思い出さない方がいいことがある、気になりますね。
そうなんですよ。
ストーリーはでは、ね、このリリー目線で進んでいくんですね、
うん、はい、はい、のでまあ、ある日外に飛び出してしまった理由もその思い出さない方がいいことにどう関係するのかとか、あと外で出会う猫さんたちはリリーと違ってすごく汚れてたりとか、はい、すごく弱ってたりとかするんですよ、うんうん、まあ、そういう子たちとどうやって関わっていくのかなんてとこもちょっと見どころかなと思います。
このリリーのイラストはどなたが描かれたんですか。
はい、絵は吉村めぐ絵となってます。紹介ではあの絵本も書かれていて、絵本の賞も受賞されている方です。
リリーの表情がとっても豊かで、はい、なんかちょっとパラパラっとめくりますと、
はい、
嫉妬してる顔とか、うん、子猫時代のなんか幸せそうな顔とか、うん、いろいろね、
そう、表情がすごい豊かです
ですね。作者の方はどんな方なんですか。
はい、草野滝作となってまして、この方も児童文学の分野で受賞が多数あって紹介されています。あの図書館にも、この物語の棚に並ぶ本いっぱいあの置いてあります。
では対象年齢教えてください。
はい、小学校 1,2 年生からとなっています。
では最後にどんな方におすすめですか。
はい、そうですね、絵がとっても多くて全部の見開きにありますし、文は字も大きくて短くて読みやすいので、ぜひ1年生ぐらいの子が自分で読むのにおすすめです。
はい、ありがとうございました。それでは本を読もうよのおさらいです。一般書は PHP 研究所から出ています今尾圭介の地名の魔力、児童書は金の星社から出ています草野滝の白い猫リリーでした。大脇さん、岡本さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
今回お二人にご紹介いただきました本を読もうよは広報一宮12月号27ページで紹介されています。お問い合わせは一宮市中央図書館、電話 0586-722343 0586-722343 です。 iWave、
ここからは一宮市情報をお届けしていきます。まずは浄化槽の適正な管理をのお知らせです。故障の早期発見や清掃時期の把握のために市の登録業者に定期的な点検を委託しましょう。登録業者の一覧表は市役所本庁舎、備災木曽川庁舎、出張所などで配布しています。なおウェブページでも閲覧できます。定期的な清掃を、年1回以上の清掃が義務付けられています。市の許可を受けたこれからお伝えする業者にご依頼ください。一宮地区で JR 東海道本線の東側は一宮中部衛星、電話番号 0586-453611 0586-453611、一宮地区で JR 東海道本線の西側は尾張テクアス、電話番号 0586-857316 0586-857316、一宮地区は中英工業一宮営業所、電話番号0586-824320、美西地区は御子町衛生社、電話番号0586-625429、0586-625429、カナックス電話番号0586-622801、0586-622801、木曽川地区は木曽川環境クリーン、電話番号0586-868271、0586-868271です。法定検査は年1回水質などの検査が義務付けられています。詳しくは指定検査機関の愛知県浄化槽協会へお尋ねください。電話番号は052-481-7160、 052-481-7160 です。お問い合わせは廃棄物対策課、電話番号0586-455374、 0586-455374 です。続いてはストーブによる火災を防ごうのお知らせです。ストーブをカーテンや家具に近づけたり、就寝中に使ったりするなど誤った使い方をすると火災の危険が高まりますのでご注意ください。お問い合わせは消防本部予防課、電話番号0586-721280、 0586-721280 です。以上、一宮市情報をお届けしました。続いては休日急病診療所のご案内です。場所は一宮市岐阜根町3丁目2、一宮市中保健センター内です。受付時間は日曜日祝日年末年始の午前9時15分から11時30分、午後1時から4時30分まで。診療科目は内科・小児科です。電話番号は0586-712766、 0586-712766 です。続いて愛知県救急医療情報センターについてご案内です。医療機関が見つからないときは、最寄りの診療可能な医療機関を24時間365日ご紹介します。電話番号は0586-721133、 0586-721133 です。休日急病診療所のご案内でした。 iWave。それでは最後に孫育て応援セミナーのお知らせです。日時は2月7日金曜日午後1時30分から3時、会場は子ども文化広場図書館。対象は市内在住の0歳の孫を持つ祖父母、孫が生まれる予定のある方。演題は今に生かそう祖父母パワー、みんなが幸せになるために。講師は修文大学短期大学部教授の栗木節子さんです。定員は抽選で20人。お申し込みは1月17日金曜日までに、電子申請または電話でお願いします。お申し込みお問い合わせは生涯学習課、電話番号0586-857074、 0586-857074 です。一宮市本町2丁目にあります FM 一宮 JES スタジオからお送りしてきました、知っとく一宮。今日のお相手は秋田久美子でした。この番組は一宮市の提供でお送りしました。